ただただ淡々と表していくものであるべきだなと思わされるんです。こんなお話があるんですけども、私も聞いた話なんですが、ペルシャ絨毯、聞いた話でしかないです。聞いた話でしかないっていうのは、もうペルシャ絨毯なんてもう高くて買えないっていう、だから、本当実は見たことないんですよね。実際の実物も触ったこととか見たこととか。でなんであれがあんなに高いのかっていうと、全部手縫いなんですと。今だったら機械でダーンと作れるんでしょうけど、ペルシャ絨毯は機械では決してできないような、もう素晴らしさがあると、ね、手縫いだからこそ、でまた熟練の技なんで、あらもう100年でも持つっていうんですね。ところがやっぱり手縫いですし、ペルシャ絨毯ってそんな小さいものではないです、大きなものですから、時々デザイン縫ってるうちにデザインちょっと狂ったということはやっぱりあるそうです。でそこでベテランの技っていうのがあるんですって。普通だったら縫ってデザイン違ったと、歪んだとか言ったら、そこをほどくやり直すが普通なんでしょうけど、そうじゃないんですって。狂ったものをむしろ用いてもっといいデザインにするっていうのが熟練の技なんですって。でそうなると意図して作られた絨毯でないんで、唯一無二の絨毯できるわけです。でまたそうやって工夫して、また苦労して縫ってるんで、丈夫になると。ただただなんとか作ろう、取り繕ったか、それはベテランの技ではない。そうするとやっぱりそこを無理があってほつれたりとか歪んだりとかなるのを、やっぱりそうじゃない、かえってそれがあったからこそっていう、口で言ってますけど、どんな熟練した技なんだろうって思う。だからもう機械織りでは絶対できないんですよね、そういうのは。それは高いわなと思いました。私たちの人生みたいなもんだなと本当に思わされました。もうそこかしこに計画とは違う、私の人生こんなところにこんなものがあるんですと、もうそれこそほどいてやり直したりなかったことにしたりっていう、いっぱいあるかもしれない。だけど もう熟練したその職人以上の神様は、むしろそのことをデザインの中に組み入れ、唯一無二の存在。だいたいヨセフも全くヨセフには罪がないとは言い切れないわけです。兄たちに対して夢の話をもうポーンと言ってしまう、それ兄たちが怒るのも無理がないっていう、その兄たちの心、兄たちは愛情に飢えていたっていう心を全然ヨセフは考えてなかったんじゃないかっていう、そういうヨセフにもやっぱり汚点がある。だけども神様はそこを取り繕ってくださって、そのほころび問題、そうしたところに恵みを注いでくださった。私のようなものを、こんなことをしてしまったものを、そんなものを神様愛してくださるんだ、そんなことのために十字架があるんだ、その人にしか表すことのできない神様の愛と恵みって、その恵みを跳ねつけて、私はこうですと、そのままであり続けるならば、いつまでもいつまでも、下を向いて歩くしかない、そんな存在になってしまう。イエス様の十字架、この 傷だらけのもののためにそれ以上の傷を負って私を癒し愛してくださるお方があるということを私たちは大胆に伝えていきたいと願うんです。だからあなたの将来には希望があると神様は大胆に私たちに宣言してくださるんです。お祈りをいたします。ヨセフは言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。天の父なる神様、あなただけがこの世界のすべての罪を償い変えてくださって、むしろそのことのゆえにあなたの栄光を表すことのできるお方です。ただ信じるものとならせてください。そうして私たちもあなたの栄光を表すものとされること、そのことのためにすべてを、本当の意味ですべてを、良いものだけでなく一切をあなたに捧げるものであるように、そうしてあなたの栄光が完全に表されるものとなるように私たち一人一人に臨んでください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。